愛する天のお父様、尊いあなたの御名をあがめ、私たちはここに一人一人が導かれ主を礼拝できる恵みを心から感謝いたします。神様、私たちはこの連冬のシーズンを迎え、十字架が何であったかということを特に考え覚える季節を迎え、神様、今日もこの十字架の賛美をあなたの前に捧げることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ今ウクライナの多くの人々の苦しみを私たちは毎日映像を通してそれを見ています。神様ご自身もこの光景をどんなにか心痛んでいることでしょうか。いちいちも早くこの戦いが終わることができるように、主よ、あなた今日も見て思ってあの国を覚えてくださるよう祈ります。これからのしばらくのひとときを主よ、あなたが導いてください。主イエス様の御名によって委ねて祈ります。アメン。はい、じゃあ聖書を開きましょう。じゃあ時々兄弟、ヨハネの福音書の13章の1節から8節、マー君ちょっとだけ上げてくれる？13章の1節から、8節と19章の28から30、この2箇所を読んでいただきます。
はい、お読みします。新約聖書の211ページです。新約聖書211ページ、ヨハネの福音書13章の1節から8節です。1、さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って死の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。2、夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。3、イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。4、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。6、こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？ならイエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。8、ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ私あなたは私と関係ないことになります。続きまして19章、19章の28節から30節です。28節、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。29、水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。30、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
はい、連冬の季節入りましたけれども、この連冬というのはですね、イエス様の十字架と苦難を私たちが思いながら、あるいはまた忍びながら、この十字架の後に来る復活をにつながっていく非常に大事な季節です。この連冬の過ごし方についてはですね、私たちが本当にクリスチャンとして、あるいは神様を知る者として、これは非常に大事な時だということを覚えてですね、いきたいと思います。ニーチェというキリスト教を反対した人がですね、クリスチャンを笑ったそうです。そしてそれは十字架の神と嘲笑った。十字架につけられた神様を彼は信じない、それを嘲笑った。しかしある人は、十字架がなければ私自身は神様を信ずることはできなかったと。だから片や十字架を笑い、片や十字架がなかったらば神様を信ずることはできないと言われた。この十字架というのは深い意味を持っておりまして、このヨハネの福音書の13章から17章はですね、ヨハネの福音書の中で一番多く読まれている箇所である。そして17章1節の中に、父よ時が来ましたという言葉も出てまいります。聖書 全体の中でもこの箇所は重要な箇所の一つであるとこう言われますが、この箇所を説明するためにですね、あらゆる書が書かれたと。この13から17節を説明するために他のものが書かれたと言っても過言でないといった人がおりますけれども、トーマス・マントという人がですね、この箇所から45回説教をされたそうです。私も何回説教したか分かりませんけど、そんなにたくさんはしてないかと思いますが、このマントはですね、トーマス・マントは45回説教したと。そして本として出版されたそのものはですね、450ページあったと。450ページの本というのは大変、分厚い本ですね。それを彼は、このヨハネの福音書の13から17をこの45回説教されたと。それで今日はこの中からですね、13章の一節の中に、過ぎ越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って身元に行くご自分の時が来たという言葉があります。この中には時という言葉がよく出てまいりますが、この今日はこの時というのは神様の時とイエス様の時とまた悪魔の時がこの中には記されております。歴史というのはよくヒストリーとこう言いますね。それはヒズストーリー、彼の物語であると。イエス・キリストの物語が歴史であるというふうに、この説明されているのは大変意味深いところだと思いますけれども、ヨハネの一章の14節の中には、言葉は神となって私たちのうちに宿った。この言葉はイエス様、神様のこと。神は言葉となって私たちの間に宿った。そして一章の五節の中には、ヨハネ一章五節の中には、人の子イエス・キリストは上から天から来たという言葉もあります。イエス・キリストは天から来た神様であったと。この世の神と言われるものはですね、人が神となる。特に日本のこの神社っていうのはですね、それは有名な人を神様に祀るっているところです。例えば明治神宮というのは明治天皇が祀られている。また日光東照宮というのは徳川家康、その他にもたくさん有名な人がですね祀られた神社があるんです。これは人間が有名になって、その人を人々が神様として祀り上げている、そういうものです。ある時湯川博士ですね、ノーベル賞を日本で最初にもらったこの湯川博士に、ある方がですね、先生の宮を建てたいんですがいかがでしょうか、湯川神社を建てたい。即刻彼はですね、それを断ったそうです。イエスは天から私たちの間に来られた。ヨハネ福音書の中には、12章の中に、私は光としてこの世に来たという言葉が出てくるんです。イエスは来た、天から来たという言葉ですね。そして今日のこのところはですね、3つの時ということについて学びたいと思いますが、この13章1節の中にはご自分の時が来たということが書いてあります。神様の時というのはイエスの誕生の時もそうでした。今から2000年前にですね、ガラテヤの手紙の4章の中には、時が満つるに及んでと書いてあります。イエス様が2000年昔に来ることは時が満ちた。そしてイエス・キリストがこの地上に来られた。神の御子を女から生まれさせ、律法のもとに生まれさせてお使わしになったと。時が満ちてキリストは来たんです。マルコの福音書の中には、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。時が満ちた、イエス様が、時、私たちがこのイエス様を伝えるその時が来たんだ、満ちたのである。キリストが生まれる時も、福音を伝える時も、十字架の死ぬ時も、すべては 時の中に定められているということです。今日も私たちはこれから4月生まれの誕生会しますが、私たちもその時に生まれてきたというんです。この時代の中で生まれてきた、これ時です。キリストが生まれる時も全てはこの時の中に記されているということですが、パウロはローマ書の中にあなた方は時を知っているという言葉が13章の11節から14節の中にこの時という言葉が使われています。あなた方は時を知っている。ヨハネ7章の中には兄弟たちが、イエス様の兄弟たちがですね、あなたどうしてこの自分を神として表さないのですかという箇所が7章の1節から9節の中に書いてあります。そんなにあなたが有名になってどうしてこの人々に自分を表さないんですかとこう言われた記事がありますけれども、これは兄弟たちはイエスの時、十字架の時が自分たちの思い、あるいは自分たちの計画の中でこのイエス様は活動できると思っていた。しかし神様の時は兄弟たちの時とは違いました。マタイの福音書の中には24章から3節から13節の中には、世の終わりはどんな時ですかとこの弟子たちが聞かれたんです。終わりの時にはどんなことが起こりますか。それは私たちはこの今起こっているこの歴史を見るとですね、今がどういう時であるかということが分かるんです。冷戦がアメリカとロシアのソビエトの冷戦が終わった時ですね、私たちはこれから戦争がなくなると思ったんです。大きな大国が戦争をやめる、冷戦が終わった、世界の人々にとってはそれは希望でした。しかしこの冷戦が終わって今どうでしょうか。至るところであちらこちらで戦争が起こります。国は国に、民族は民族に、その戦いが起こっている。それは終わりの時の印だとイエス様はこう言われました。いろんなところで地震が起こる、災難が起こる、それも終わりの時の印です。ロードマップという本を書いたですね、ベッカム・ブリーマーという先生の書いた本がありますけど、その中にですね、その彼女のお父さんは毎朝この新聞を持ってきて、子供たちの前にさあ今日も神様の予言が成就したと言ってこの、聖書を解き明かしたそうです。聖書しか知らない人は聖書を知らない人であるとこう言った人がおります。聖書だけ、私もある時ある教会行ってですね、あの話をして終わった後でその教会の一人の先生がですね、私は聖書しか読みませんとこう言われたんです。もちろん私たちは聖書を一生懸命読みますけれども、しかし聖書だけ読んでると本当のことを知ることができない。私たちは世界で起こっている出来事、そういうものがどういうもの、どういう時であるかということを知るためには、それは新聞を読んだり、あるいはまた雑誌を読んだりして今がどういう時であるかということを知る必要があるんです。神のスケジュール、今神様はどういうふうにこの世界を導いているかということをですね、知る、これが神様の時です。2番目の時というのは何かというと、これは救いの時です。イエス様がこの地上に来られた最大の目的は、人の子が来たのは失われたものを救うためである。イエス・キリストがこの地上に来られたのは、それは私たちを救うためである。ヨハネの12章の47節の中には、私が来たのは世を裁くためではなく、この世を救うためであるという言葉があります。私が来たのは世を裁くためじゃなく、世を救うために来たのである。イエス様は私たちのために救いを準備しておられる。イエス様の救いとは、まあ、この世でよく言うこの、無病息災、神社やお寺に行って何を祈りましたかというこの記者がこのインタビューするとですね、大体こういうことを言います。 無病息災、家内安全、病気にならない、そういうことを祈りました。家族の家内安全、そういう祈りました。まあ、その祈りも決して間違っているとは言いませんけれども。しかしイエス様は、あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この地上を生きている間に私たちは病にもかからず、何の災難にも遭わないような、そういう障害ではないんです。たとえそういうことがあったとしても、私はすでに世に勝っているとイエス様は言われたんです。この救いというのは、悪魔がそれを攻撃するんです。イエス様を信じさせないようにする、それが悪魔の働きです。13章2節、夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れている。悪魔がイスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れたって言うんです。イエス様の計画を潰してしまったらば、そこにイエスが来られる目的が達成できない。だからイエスを泣き者にすると、自分の計画が、悪魔の計画が、それが成就すると彼らは考えたわけですが、サタンは思いの中から入ってくるということ、この言葉は非常に私たちが注目して見る言葉です。行動の前に、私が何かする前に、悪魔は最初に思いから入ってくるわけです。だから私たちはこの思いというものをですね、清めなければいけない。サタンは私たち以上に時を知っているんです。黙示録の12章の14節の中には、悪魔は自分の時が短いことを知り、激しく怒ってお前たちのところへ下ってきたと書いてある。悪魔は自分の時を知って、短いことを知っているという言葉です。悪魔の兵器と呼ばれる、今ウクライナで使われているロシアの兵器は、これ悪魔の兵器と、これは使ってはいけないと言われた武器をですね、今ウクライナに使っている。悪魔は自分の時が短いので、瞬時にして滅ぼすような、その思いを持っている。私が前にカナダに行った時ですね、そこのクリスチャンの薬剤師の方がですね、悪魔は時をしてので、昔はのゆっくりゆっくりと人を、神様が話して人をダメにするようにしていたけど、今は時が近いので早く自分の計画を成就したいと悪魔は願っていると、こういうことを言われた薬剤師の人がおられましたけれども、しかし今は救いの時であると、コリントの手紙の中に書いてあります。イエス・キリストの再臨が近い。じゃあ16章の16-28、じゃあ戸口が読んでくれる。ヨハネの福音書、
はい、ヨハネの福音書16章です。じゃあ16節です。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。28節、私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きます。
はい、ここにですね、言われている、今私たちの生きているこの時は、それは恵みの時であるっていう、恵みの床屋が閉められる時がある。だから今の時は恵みの時であり、救いの時であると。私たちは時を知りません。いつこの歴史が、この世界がどうなるか私たちは知らないんです。また私たち自身の時、私たちの人生の終わりがいつであるかもわからない。 しかし神様は、私たちの時、この歴史の真ん中にいてくださる神様は、その時を知っておられる。コロサイの手紙の中には、今の時を生かして用いなさいという言葉があります。今の時、私たちが生きている今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代であるとエペソの手紙には書いてありますけど、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代であると、このコロサイとエペソの手紙の中にそう書いてあります。私たち今年はつなぐつながるという目標を掲げています。私が人々にこのイエス様の救いを伝えるのは、これは今の時なんです。だから、皆さんに導きたい人の祈りの、リクエストを申し上げました。祈っているとそういう人々が浮かんでくるんです。みんなで祈っていると。だから、そういう祈りをこれからも続けていきたい。それは私たちが時を知っている者としての使命なんだと。あなた方は時を知っている。ローマの手紙の中には、あなた方は時を知っている。この時代がどういう時であるかということを知っているのは、それはローマの皆さん、それはあなた方ですよと言ったんです。普通の人は、ビリアム先生の書いた世界は燃えている本の中に、普通一般の人はビールを飲みながら、テレビを見ながら、今がどういう時であるかということを知らない。しかしあなた方は時を知っているのである。第2番目に、このヨハネ福音書の13章をもう一度開いていただいて、そこの34節。
はい、ヨハネの福音書13章の34節です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなたを愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。
これは、新しい愛の時である。新しい戒めとこう書いてありますから、新しい戒めである。それは互いに愛し合うということ、これが新しい戒めである。人間の愛というものは、それはエゴの愛が強いんです。自分中心の愛です。自分には本当の愛がないということを知るところから、新しい愛が生まれてくるんです。マザ・テレサがですね、主よ、私は信じきっていました。私の心に愛がみなぎっていると。でも胸に手を当ててみると、本当に気づかされました。私が愛しているというのは、他人ではなく他人の中の自分を愛している事実に。主よ、私は信じきっていました。私は貧しいものであること。あのような素晴らしい働きをされたマザ・テレサ、誰が見ても愛の人であるというふうに思うんです。しかし、私の頃に愛がないということが分かったというんです。愛がないということが分かった時から、彼女の働きが神様の栄光のために用いられるようになったんです。私たちも、自分に愛があると思っていると、それは深く考えてみると、自分は貧しいものであるということを知っていくのである。私はこのマザー・テレサの本をですね、何冊も読んでいるんですけれども、その一つにこういうのがあります。彼女のディボーションですが、私は愛していますというだけでは十分ではないのです。私の周りの人を愛さねばなりません。聖書の中で聖ヨハネはこう言っています。神を愛していると言いながら、周りの、あなたの周りのいる人たちを愛していないなら、あなたは嘘つきですとこう書いて。見たり触れたりすることができる人、ましてや一緒に住んでいる周りの人々を愛せないで、どうして見えない神様を愛するというのか。それなら聖ヨハネは強い確信を持って、あなたは嘘つきです、あなたは嘘つきです イエス様はこのヨハネ13章の中でですね、一節の中に最後まで彼らを愛された、いよいよ自分の時が近づく、十字架の時が近づいてですね、そして自分を裏切る弟子たちがいることも知って、そしてこの言葉を語った。最後まで愛し通された、極最後の瞬間まで愛されたという訳もあります。これが本当の愛、自分に敵対するものを、自分を裏切って逃げるその弟子たちを最後まで愛された。イエス様の愛はエペソの3章の19節を見ると人知を超えた愛っていうのがあります。人知というのは人間の理性とか知性とか常識を超えた愛、これが神様の愛なんだと。これがヨハネの今13章の中に読んだ最後まで弟子たちを愛された愛というのは人知を超えた、人間の理性を超えたその愛です。私たちにはそういうものがないんです。さらにこのエペソの手紙の中にはですね、イエス様の教えたその愛をパウロは愛の広さ、深さ、長さ、高さを理解することができる。愛の広さ、長さ、高さ、深さ、その愛の深さ、長さ、高さに比べて私たちの愛はどれぐらいの愛でしょうか。スウェーデンの学者が海を測ったそうです。6000メートルの紐を行ってもなおかつ測ることができなかった。神様の愛というのはそういうもんだというふうにですね、海を測った人がそのことを感じた。神様の愛というのはそういう愛なんです。教会には十字架のがついていますけれども、夜になるとその十字架が高校と輝いて人々に、十字架を伝えています。これを本当に見ながら、ここに愛があるんです、ここに神様の愛があるんですということを照らしているんです。そういうのを見て人々が、いや十字架の愛は信じないという人がいると、ニーチェと一緒です。嘲笑うんです。しかしこの十字架の中に神様の希望と愛と救いがそこの中には含まれているということです。最後に13章の3節、ヨハネ、イエスは父が万物を自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられる。天に帰るとき、それをイエス様は知っていたんです。天に帰るイエス様、石原慎太郎という東京知事で小説家であったこの人はですね、確かに東京でもいいことをいくつかしました。しかしこの人は晩年ですね、テレビで語ったことは地獄も天国もないということをね、彼は語ったんです。地獄も天国もない、おそらくこれを聞いた言葉によってそれを信じた人々もいたかもしれません。そして彼のこの新聞にですね、タイムズの新聞に放ち続けた差別的な言葉、この石原慎太郎は不寛容な理由なきヘイト、中高年の女性への嫌悪顕著、彼は差別的政治家として印象が強いというんです。中にはですね、施設に入っている障害者の施設に入っている人に向かって、ああいう人って人格があるのかねとこう言って話された。石原という植松の気持ちが分かると SNS で発言して、この植松というのは 入っている障害施設の人たちを殺した職員です。この障害者の人たちには人格があるかなとまで言った。末期医療に触れられてさっさと死ぬようにしてもらうか考えないといけないと。障害の施設に入っている人、それはもう早く死んだ方がいい。不摂生の病気になった人は医療を負担するのは青らしい。高齢になっても自民党の講演会でいつまでも生きるつもりかとこう言ったとかですね。あるいは婦人たち、その人たちに文明がもたらした最も悪い悪しき有害なものはババアと女性が生殖機能を失って生きているのは無駄である罪と。世界保障を受ける人々を資源を食い潰す者たちであるとかです、まあ、もっとありますけれども、まあ、有名な大学の時に芥川賞をもらったその人の中にですね、こういう発言をする。その中には天国はないから彼はこのようなことも堂々と言えると思います。ある人は最高裁検事長官という人がですね、人間は死んだらゴミになるとまで言った人がいるんです。ゴミになるとか地獄天国はないという人の生き方の中には人生というものを肯定的に天に変えるという意識を持つことができないんです。イエス様が天に変えられるのはですね、それは私たちのために天の住まいを準備するためであったと。その準備ができたらまた迎えに来ると言わない14章の中に書いてありますけれども、ヘブル人の手紙の中にはもっと良い天のふるさと、あの迫害家の中にあった当時の人々がですね、彼らはどんなに迫害されようとももっと良い天のふるさとが信じていた。そしてピリピの手紙の中には、私たちの国籍は天にあります。地上の旅を終えて私たちはゴミになったり天国も地獄もないようなそういう生き方じゃなくて、本当に神様によって私たちは天が備えられているということを、それを信じていく。それが天に変えるときとイエス様が言われた、それは準備しますよ。この地上に来られてイエス様が、それは私たちを天に迎えるために来たのである。先ほどのような19章の中にはですね、すべてが終わったと書いてあります。すべてが完了したということです。何を完了したか、私たちの救いと私が神様の国に天国に迎えられるその準備は完了したのです。だからあなた方が一生懸命自分の力で何か、救いを得るようなことはもうないんです。全部支払ったんです。でこの説教台の中にですね、満額の領収書とこう書きました。このある人がその言葉を語ったんですが、イエス・キリストの十字架は私たちの罪の一切の罪汚れを清算して満額支払ってくださった。罪を犯して生まれ罪のまま生きている私たちに対して満額の領収全部払ったんです。コロサイの手紙の中にはその神様で請求書のそれを全部破棄したと。だから天国に帰ることが私たちにできていくんだということです。だからこのレントはですね、私たちがイエス・キリストがいかなる技をするために何をしてこの十字架につけられたかということを深く考える、そういう時であることを覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちは神様この季節 イエス・キリストの受難とイエス様の愛の偉大さを学ぶ絶好の時であることを思いますが、神様、2000年昔、あの創世記の人間が罪を犯したその時から準備計画された神の満つる時は、2000年前にイエス・キリストをこの地上に送られた時でした。そして神様の働きは神の時とともに進んでいることです。私人間の考えには及ばないその時を神様はご自身の中に持っておられること、それを日々に世界においてもそれを実現していることを思います。主よ、どうぞ私たちはこの神の時の中に生かされていることを覚えながら、神の御心を聖書を通してそのことを知り、また私の周りで起こっている出来事を通して神様のご計画を知って生きていくものとしてください。今週もそのように私たちを歩ませてください。皆によって祈ります。アメン。
God bless you. God bless you. 感動に巡りが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心の体と God bless you.